ありますけど、変わらない主イエス様をお願いします。今週の聖書に向かいましょう。創世記21章今晩は14節から21節までを読んでいきたいと思います。創世記21章14節から21節、一人一節ずつ読んでいきましょうかね。21章14節から21節まで、じゃあマリアからお願いしますね。14節ちょっと。
Early the next morning, Abraham took some food and a skin of water and gave them to Hagar. He set them on her shoulders and then sent her off to the farm. She went on her way and wandered in the desert of Beersheba.
川袋の水が尽きた時、彼女はその子を一本の干瀑の下に投げ出し、
自分は矢の届くほど離れた向こうに行って座った。それは彼女が私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからである。それで離れて座ったのである。そうして彼女は声を上げて泣いた。
神は少年の声を聞かれ、神の使いは天から花を飲んでいった。花をどうしたのか、それではいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。
行ってあの少年を起こし、彼を力づけなさい。私はあの子を大いなる国民とするからだ。
神はハガルの目を開かれたので、彼女は井戸を見つけた。それで行って、川袋に水を満たし、少年に飲ませた。
神が少年と共におられたので、彼は成長しアラムに住んで弓を射るものとなった。
こうして彼はパラの先にアラムに住み着いた。彼の母はエジプトの国から彼のために住まった。
はい、ありがとうございます。天のお父様、あなたの御言葉は変わることはありません。どうかあなたが私たちに与えてくださったこの御言葉から、今晩私たちが悟るべきこと、受け取るべきことを悟らせて、受け取らせてください。お聖霊様によらなければ、私たちは真理を知ることができませんので、よろしくお願いいたします。そして、あなたの御心を悟って行うものとならせてください。イエス様、あなたから離れて私は何一つできることなく、ただただ滅びるばかりですが、あなたは私を助けてくださる、お方、強くしてくださる方、あなたに良いと思います。イエス様の皆を呼んでお願いします。アーメン。今晩も YouTube で礼拝会ご視聴の皆さんを感謝します。どうか最後までちゃんと聞けますように。なんかもう機材があまり良くないみたいで苦労しておりますが、ご覧ください。さて、アブラハムは朝早く起きて、神様に言われた通り、自分の妻サラが言った通り、自分の子供を産んだハガルとその子供のイシュマエルを晒せることになりました。こういう聖書の箇所から何言えばいいんでしょうね。説教者、難しいですね。パンと水の川袋、私はパキスタンに行ったとき、革袋を肩から引っ提げて歩く人を見て、ほう、これが革袋かと思ったんです、いや、行ってみるもんですね。本当に動物、足で体で足を祝えたんですよ。4箇所で、首のあたりか足のあたりですね、そこから水をいっぱいに、共同水栓、共同の水道からいっぱいに水を入れて、そして祝えて肩から下げて持ってくるんです。すごいですよね。バケツ一杯10リットルでしょ。いや、20リットルですよ。20キロのスーツケース、結構重いですよね。あ れ30キロあるんじゃないですかね。で、濡れてるんですよ、川は。川ですから水がにじみ出るんですよね。その暑い地方でしょ。で、にじみ出た水は蒸発していくことによって蒸発熱が奪われて水はあれ冷たいんですね。川袋、アブラハムは川袋に水を入れてハガルに、ハガルの肩に乗せた。ちょうどね、動物の足がくっついていますからうまく乗るんでしょうね。肩でも重かったと思いますよ。でも本当にアフリカとかああいう地方に行くと未だに女性が頭の上に荷物を乗せますけど30キロ乗るんですよね。すごいですね、女性の力ってのはすごいんだな。やっぱりおそらくそういう川袋でハガルは背負って、でアブラハムも2人分ですからそれぐらいの水は与えたんだろうなと思う。アブラハムつらかっただろうと思います。で、私は分からないんですよ、聖書を読んだだけでは分からないんですけれども、それで彼女はベールシェバの荒野をさまよい歩いた。町がなかったのかな、他の町に行くことはできなかったのかな。アブラハムのところから追い出された彼女は町に住むことができなかったんだろうか。女性だから、家族が、まあ、夫がいない女性が、出された女性が町に住むことができなかったのか分かんないんですけど、想像します。ベールシェバ、今ガザがもう本当に毎日ニュースに出てきますよね。ガザどの辺りがあるか皆さん分かります？分かりませんよね。あのちょっとこの地図見えないと思いますけど、これがねイスラエルなんですよね。こうなってるんですよ。ここがエジプトですからね。ここがガザなんです。ちょうどイスラエルがこうへこんでまた上がっていくみたいな、何言ってんの海岸の方ですね。海岸沿いがガザで、ガザ地区の一番南がエジプトとの国境なんです。あとで自分でちょっと調べてください。で、そのガザの西、まっすぐ西に行って地中海とヨルダン川の中間あたりがベールシェバ。その荒野を彼女はさまよい歩いた。とうとうあれだけあった水もなくなりました。パンもなくなったんでしょう。川袋の水が尽きたとき、彼女はその子を一本の灌木の下に投げ出した。イシュマエルを背負っていたんでしょうかね。よくわかりません。聖書は何もはっきり言わない。まさかハガルが自分で食いたい分全部食ってイシュマエルに食わせなかったからイシュマエルが祝ったのではなく、17歳の青年ですけれども、何かの理由で若いからこそ体が暑さや栄養不足でダメになったのかもしれません。大いにあり得ます。とにかくこの状況でもう自分たちは生きていくことができないとハガルは悟った。皆さん私たち日本に住んでいるともう生きていけない、もうこれで終わりだ、この一食食べでしょうという経験はあまりないんじゃないでしょうか。いや、私もそんな経験をしたことはないです。ただ貧しさは知っています。貧しさの中で明日食う米がないっていうのもありました。明日食う米があっても知らないんですよね。でもそういう経験をすると 想像力が働くんじゃないかなと思います。私たちは人間ですから、みんなが同じ経験をすることはできませんし、クリスチャンだからといって人間のする経験を全てできるのではありません。そんなことができる人はいません。経験しないことは私たち人間は分かりませんが、だから経験しないこと分かるよって言っちゃダメなんですよね。私は言わないようにして、本当に特にカウンセリングの勉強してからそれを肝に銘じました。誰が人の苦しみを分かるよって言えるんですか。それはおごりですよ、高ぶりです。あなたの苦しみ私は分かるはずがないんですよ。でも想像はできるんです。想像はしなきゃいけないんです。想像した上でどれほど辛い経験なんだろうかということを自分なりに思い描く必要があるんです。で聖書は言ってるんです。互いに重荷を負い合いなさい。互いに祈り合いなさい。互いに助け合いなさい。でも私たちは実は言葉が全てというメッセージを投げかけている社会に住んでいるもんですから、ああそう明るいの気の毒ね、元気でね、神様が祝福してくださいますようにさようならと言ったら何もしないっていうクリスチャンでさえそういうふうになりやすいんですよね。でそういう人たちがいるかと思うと、何も言わないで被災地に行って黙々と泥をかき出す有名人でさえいるんですよね。ハガルはどういうわけかあなたをさまよった、落ち着く場所を見出さなかった、目的地が分からなかったんです。自分が何のために生きていくのか分からないと思うことはつらいことだと思います。それが長引くと死のうと思うんじゃないかと思います。私はそんなふうに思います。まだまだ子供でしたけれども、何のために生きているのか分からなくて、もう死んだ方がマシだ、どこからともなくそういう思いが来る。だからハガルは自殺しようとしたんじゃなくて、もう生きていけない、もう我が子は死ぬというところに来て、彼女は子供を監獄の下に投げ出した。少しでも日陰にと思ったんでしょうかね、お母さんの心ですよ。自分は矢の届くほど離れた向こうに行って座った。それは彼女が私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからである。矢が届く距離とどれぐらいでしょうか。いいですね、さっと調べる。矢を見て、はい、20メートル、とんでもない、そんなそれは甘っちょろいですよ。100メートルは飛びますよ、矢は。まあもちろん腕の強さによりますけど、まあ、日本の弓道ってあれヤバってのは やばいぐらい危険じゃないですか。80メートルあるんですから、まっすぐ行きますからね。おそらくね、子供の顔は見えないけど姿は見える距離だった。死ぬのを見たくない。あ、
和製だと400メーター以上。
400メーター以上。ね、20メートルが。
洋風だと300メートル。
はい、すごいですね。日本の指の方が優れている。まあこっちはアラビアだから300メートル以下としましょう。でも300メートルは。300メートル離れると姿が全く見えないですよね。せいぜい200メートルじゃないですかね、見えるのは。まあ200メートルだったかもしれない。とにかく一瞬前の動きは分かるけれど、顔す形が分からない距離に彼女は座った。皆さんこれ読んで何思いますか。
子供のことは気になるけど、例えばここで亡くなってしまうんだったら、その姿に絶対見たくないっていう。
子供のことは気になるけど、死ぬ姿は見たくない。僕はこんな絶望感ってないんじゃないかなと思うんですよ。ここまで生きてきたのは何だったんだろう。もう絶望、全く希望がない。この子は死ぬ、今にも死ぬ、その姿は見たくない。自分はまだ歩ける。それで離れて座ったのである。そうして彼女は声を上げてない。泣きますよね。泣くでしょう。子供が今も死んでいくと思ったら、男親だって泣きますよ。不思議です。その次、神はハガルの声じゃなくて少年の声を聞かれる。神の使いは天からハガルを呼んでいった。まあ、私たちはイエス様につくものをキリスト者とされましたから、そんな絶望の思いは持たないのかもしれません。でもクリスチャンだから全く絶望感を味わないってことはないんですよ。私は味わいました。絶望感、もう自分が死ぬしかないと思いましたよ。まあ、私が人一倍弱いからなんでしょうね。それは十分受け入れることができる。私は強い人間ではないです。でも今世界中の教会の雰囲気ってのはどうでしょうか。なんか弱音も入っちゃダメ、イエス様を信じたら必ず勝利、平安、喜びの連続、敗北なんてない。イエス様を信じているのに平安がないなんておかしい。そういう人がいるんですよね。そういう説教者もたくさんいます。信仰があったら苦しいことはない、信仰があったら貧しくなるはずがない、病気になるはずがない。信仰出発、チコ。いや、そういう感じですよ。号令をかけたらみんな信仰を持っていくかのように。本当にそうなんですか。いや、違うと思いますよ。そんなのだったらイエス様の言われたことがどうなるんですか。あなた方はこの世では悩みがあります、あなた方はこの世では苦しみがあるって言われたイエス様の言葉は否定されていることになりますね。私たちは苦しみを避けることはできないし、苦しみは悪ではないんです。何度も私たち確認してきました。苦しみは悪ではないんです。苦しみによって私が何を選び、どのような行動をするかによって善悪が決まっていくんです。選択肢なんです。昨日だったと思うんですけれども、イスラエルの首相ネタニヤフ首相が国連で演説をしました。国連の総会で22日先週の日曜日から始まって、国連総会が今続いています。そしてそこでネタニヤフ首相が演説してみました。私は去年の総会では演説をしたけれど、今年は来るつもりがなかった。しかし今イスラエルが危機に立っている中で、あまりにも嘘が多いので来ることに決めた。まあ、彼の演説は見事です。説得力がものすごくあります。歯に衣を着せないというのもまさに単刀直入、世界は嘘をついている、イスラエルは平和を望んでいる、そして歴史で初めてサウジアラビアとイスラエルの平和条約を結ぶ一歩手前まで来た。その時に10月7日が起こった。イスラエルは平和を望んでいるという時に、彼はモーセの言葉を引用したんです。神明の言葉、いつも私たちの目の前から選択肢がある。モーセが言ったように、祝福と呪い、 どちらかを選ぶもの、私たちは祝福を選ぶ。そして祝福を選んでサウジアラビアと平和交渉した。ところが呪いが起こった。それが終末だと、まあ、見事ですよね。そうなんです。聖書を通して神様は私たちが選ぶ権利、選ぶ力をもらうということを語っています。自由意志とか言いますけど、自由意志というのは面白いと思いますね。なんか不自由意志があるかというと、不自由意志ってあるんですか？ Free will? Is there any non-free will? いや、あの意志っていうのは自由なんですよ。神様は私たちを自由な存在として作ってくださったんですよ。ところが私たちはその自由な存在、意志を使って不自由になることを選んでしまう。それが罪を犯すことです。罪に結ばれてしまう、裁きに縛られてしまう道を人間は選ぶ。その人間を解放するためにイエス・キリストが来てくださったとガラタ人の御書が言ってるんですね。自由を得させるためにキリストはあなた方を解放してくださったのです。自由がないところは教会ではないはずなんですよ。主の御霊があるところには自由がある。私はそれをノルウェーに行ってガーンと打たれるほどに思わされました。そして思いました。日本にいた頃の自分はなんと不自由だったことだろうか。日本のクリスチャン、私が知っている教会は不自由だった。縛られてしまう。日本に帰ることがあったらこのメッセージを伝えるのは私たちが自由なんです。しかしその自由を肉の働く機会としないでおくということ。神様の栄光を表し人を生かすために用いるべき自由です。その自由、自由の基本が意志です。私たちの意志によって私たちは選ぶことができる。祝福を選んでいくことを神様は願っておられる。呪いを選んではいけないと神様は語っておられる。祝福を選び、イエス様を選ぶことによって自由を選び、命を選び、祝福を選んでいく。ハガルは絶望でした。意志を使っても生きていくこと、生きていく意志はあったでしょう。イシュマエルが死ぬことは願わなかった。しかしもうどうすることもできない。その時どうすることもできない人間にできる一つ、少なくとも一つある。それは叫ぶことです。神様に叫ぶことです。もしかしたらイシュマエルは声が出なかったかもしれません。もうお母さんに投げ出されるほどに弱っていた。しかし肉声は出なくても心の叫びを神様は聞いてください。神は少年の声を聞く。自分で声を上げることもできない人の声を神様は聞いて。私たちは神様に声を上げ続けていきましょう。そして神様の御使いはハガルの泣き声ではなく、イシュマエルのおそらくは心の叫びを聞いて、そうしてハガルに語られる。すごいですね。神様がなさることは本当に驚くばかりです。ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれた。神の使いは天からハガルに語りかけた。これはイエス様ですかね。天からハガルに語りかけた。私たちはそうそうしょっちゅう天からの声を聞くことはないかもしれません。しかしどんな方法でも神様は私たちが一番必要な時に 必ず語ってください。感謝に感謝し、私たちが一番必要で、もう自分では絶望が死ぬしかないと思うときに、神様は天から語りかけるんです。それがあるから私はここにいます。それがあったのであなたもここにいます。恐れてはいけない。どうしたんだ、恐れるな。そうなんです。私たちは絶望の時に恐れるんです。心配するんです。でも神様はその時にどうしたんだ、恐れる必要がないじゃないかと言わんばかりに語っています。そうして言われる、行ってあの少年を起こし彼を力づけなさい、私はあの子を祈る国民とするからだ。この時点では目に見える助けは何もないんです。行って少年を起こし彼を力づけなさい。その時に神様がハガルの目を開かれたので彼女は井戸を見つけた。それまで彼女は井戸を見ながら見過ごしていたんでしょうか、わかりません。神様はこの時に井戸を設けてくださったのかもしれません。いずれにしてもそこに井戸があることを気づかせてください。私たちは絶望の状態になると確かに視野が狭くなり、もう絶望しか見えなくなります。死しか見えなくなります。そして死ぬことばっかり考える。人間が思い煩う姿がそこにあります。思い煩うとき私たちはどのような可能性があるかと考えることはしないはずです。思い煩う状態っていうのはどうしよう、どうにもできないどうしよう、なんか川柳じゃないんですけどもどうすることもできないのにどうしようって考える人っていうのはもうどうすることもできないっていう人は見えてないんですよ。神様の言葉が私たちに語られる。神様は私たちの目を開いてくださいます。そして自分たちがどの方向を見るかを気づかせてくださいます。ではどうする、どうしようっていう人がどうしようって言ってる姿を見たことあります。だいたい下に映る、どうしよう、目をつぶって、神様は目を開かせてください。周りを見ます、見るようにしてください。そして私たちは気づかされる、神様の備えがここにあったからね、ここに神様の備えがあった。ハガルは井戸を見つける、そして川袋に水を満たしました。少年に酔わせました。二人は生きた、生き返った。ハガルはエジプト人、イシュマエルはアブラハムとエジプト人ハガルの息子。しかし命を作られるのは神様です。命を保ってくださるのは神様です。神様に叫び求めるものはいつも生かされている。神が少年と共におられた。皆さんどうか分かりませんけど、私は神様と共、神様は私と共にいてくださることを願っています。いや、願ってるだけでも分かってるんですよ。分かってるんですけど、神様が少年と共におられたというのは一般的な真理としてイエス様が共にいてくださるという教えではなくて現実です。私たちはこの現実を生きていきたいんです。どんな状況の中でも 嬉しい時でも辛い時でも絶望の時でも主が共におられ、神様が私と共にいてくださる。そこに帰っていくものは必ず前進することができる。それを確信します、私たちはこの方を述べ伝えるんですよ、私たちと共にいてくださる神がおられる。あなたが旅をしてメッカまで行かなければいけないんじゃない。メッカに何があるか、墓がある。墓の周りを回って帰ってくる。そんなことであなたが何を得するのか、あれは惑わしです。本当の神様、私たちと共にいてくださる方、そして私たちと神様が共にいてくださるとき、私たちは成長することができる。どこにでも住むことができる。そして生きていくことができます。イシュマエルは矢を射るようになった。こうして彼はパラナのアラノに住み着いた。不思議ですね、アラノに住み着くんですね。いや、ここから2つ目のメッセージをしたくなるんだって。今の世界の問題、私は全て都市化にあると思っています。大都市集中、大都市に人間が集中するので水の問題が出てくるし、食料の問題が出てくるし、まあ環境汚染の問題も出てくるし、精神的なストレスも出てくる。大都市が問題を作り出していると私は思っています。大都市を生かすために周りの貧しい国々が一生懸命食料を作っては送っているんです。で、自分たちで食うものがないんですよ。世界の人口の 52% は大都市に住んでるんです。大都市の占める面積は陸地面積の 2% なんです。それは問題でなくて何でしょうか。私が言いたい、神様が共にいてくださるから私たちはどんなところにでも住むことができる。いやいや、水も必要ですよ。それは食べるものも必要です。でも神様は必ずそのものを備えてください。どうやってそれを得ていくかを知らせてください。だからパランのアラノに住み着いたイシュマエルはそこから大きな民を生み出す先祖となりました。イシュマエルの子孫は未だにいるんです。民族として。彼はそこでお母さんも助けて、エジプト人を妻に迎えて子孫を生み出していきました。私たちの神様は生きておられて、心の叫びを聞いてくださる。そして私たちが絶望だと思う時に、あ、神様と心で呼ぶだけで神様は答えてくださる。太鼓叩いて大きな声で叫ばなくても神様は私たちの心の叫びを聞いてくださる。そして私たちに一番必要なこと、その時に必要なことを必ず与えてください。それは私たちみんなの経験です。私もそれを経験させてもらってきました。これから私たちはどんな状況になったとしても、いや、状況が自分の手には負えないものであればあるほど神様に叫び求めていきましょう。この町が変えられるとか、日本が変えられるとか、私や皆さんにできるわけないじゃないですか。いや、首相になってできませんよ。でも神様にはおできになるんです。私はできないと思っていました。2014年オーストラリアにお金を出してくれて、教会がお金を出してくれて、先生と一緒に行ってきました。その時にフィジーの証のビデオが紹介されたんです。海は鳴り届け、フィジーは2000年にクーデターが起こりました。初めて総選挙があったんですけれども、フィジーの国はイギリスの植民地でしたが、2000年になって初めてフィジー人による総選挙が、フィジーの国は大体 50% の 50%、51% のフィジー人とイギリスがインドから 輸送をしてきたインド人 49% ぐらいとも一緒に住んでいる国なんです。選挙があった時にフィジー人は前から州長制度ですから、なんで選挙するんだと思って行かなかったんです。インド人は今はチャンスと思ってみんな投票に行ったので、インド人の政党が出来上がったんです。インド人の首相が上がる。それに対してフィジー人の、まあ、兵隊上がりの連中が面白くないと言って国会議事堂を占拠し、首相以下何十人かを人質にとって60 59日間立てこもったんです。59日いかんです、無政府状態。そして大体ビジネスをしていたのは インド人だったので、ビジネスはみんなもう荒らされました、強奪されました。お金のある人事人は国外に逃げました。2001年、その2000年のうちに大統領は PG 人、大統領がなんと教会の団体の長を集めたんですよ。37、40人近く。で、大統領が言った。国がこんな状況になったのはあなた方のせいだ。クリスチャンが分裂しているからこういうことになったと言ったんですよ、大統領。クリスチャンのリーダーたちは何でもやろう。で、また集まって、どうしたらいいんだろう。クリスチャンのリーダーですよ。何千人もいる教会の牧師とか、何百もある教会の長とか、大統領に、あなた方のせいだと言われて、どうしていいか分からないんですよ。みんなが一斉に、ブニエミ先生、ブニエミ中尾矢崎先生を見た。先生どうしたらいい。このブニアニ先生はフィジーで3番目に大きな教会の牧師でしたが、神様から私はこのためにお前を召したのじゃないって言われた、その日に教会を辞めたんです。そしてジャングルの中に行ってジャングルに住んでいる部族の50人ぐらいを集めて教会活動している。みんながブニアニ先生のことをバカにしました。あんなに優れた神様の器、死んだ人は生き返る、病は癒される、予言の言葉は語られる、あのグニ先生がジャングルの中に引っ込んで何やってんだあいつは。でもどうしていいか分からなくなった。彼らはグニ先生どうしますか。グニ先生は答えました。国が誰もが言われたんです。どうやって国が誰もがいいんですか。それすらも分からない。そして彼らは悔い改めの集会をしました。インド人の皆さんに謝罪をするための集会です。4500人がラグビー場に集まった。フィジー人は未だに村社会州長が権力を握っています。いい意味で悪い。州長が絶対おじぎらしい。州長は知らないということは絶対言わない。あなたがボケーとして記事に行って道が分からないので、州長聞いたって分かりませんからね。誰が州長なら、すいません道を教えてから必ず自信を持って教えてくれ。言った通りにやると全然とんでもないところに行きますから。州長は絶対知らないって言わないんです。聞くあなたが悪いんですから。だからフィジーに行って道を聞くときは、あなた州長ですかってまず聞いてください。州長は頭を下げない。ましてや人の前にひざまずくなって、絶対にしてはいけないんです。しかしブニヤニ先生はインド人130人集めて、首相の奥さんをはじめインド人の130人集めて、そして前にダムの上に並んでもらいました。その前にフィジー人の牧師や議員や政治家、州長、みんなひざまずいたんです。そして許してください、言いました。ブニャキスがここにも2回ぐらい来てるんです。
時が結構できました。
宮谷先生、その時私たちの膝が床についた途端にあたかも雷が落ちたかのような感覚になった。そしていきなりインド人たちが叫び声を上げた。見たことない。フィジー人が今ひざまずくなって見たことがない。その時神様の力による和解が起こりました。そして総選挙になりました。総選挙のために新しい政党が生まれました。銀行マンの人が党首になりました。フィジーでは私クリスチャンですって言ったらもうほとんどなんですよ。フィジー人はほとんどクリスチャン、名前だけ。本当にイエス様を知らない。この銀行マンの党首は政党を結成して総選挙に向かう中でクリスチャンに祈られました。そして彼は本当にイエス様を信じました。そしてできて3ヶ月経ってしまう、しか立っていない政党が選挙で勝ったんです。この日に銀行マンが首相になりました。この首相は毎日牧師と一緒に祈りながら聖書を読みながら政治をした。そして証しする、それがちゃんとあのビデオに載ってるんです。私は神様なしにこの仕事はできない、祈りなしにこの仕事はできない。私はそれを見ながら泣いてました、こんなこと日本では起こらないな。首相が私は神様なしに政治ができないなんて、そんなこと日本では起こらない。そしたら神様に叱られて、お前は日本でそれが起こらない。フィジーはずっとこうだったのだ。クリスチャンは悔いない。私は神様の前に悔い改め、神様の信仰を許します。その後で外国から来たお客さんの前に来てくださいって言われて小田に立ちました。地元の牧師が私たち外国からのゲストのために祈ってくれました。祈っていくうちにその祈ってくれた先生が前に立って、私ご覧になって、あなたが自分の国ではできないというのか、はっと目が開いて、その先生が私を見ていて、私が深く神様に向きながら、あなたが死を覚悟しました。人間がもうどうすることもできないとき、人間がするべき素晴らしいことは神様に叫び求めることです。心から生きている神様、私を助けてください。私の子供を憐れんでください。私の町を憐れんでください。その時神様は奇跡をしてください。どういう方法でかは神様を決める。時間も神様を決める。奇跡の神様を私たちは知っているので、もっと信頼しましょう。そして神様に求めていきましょう。自分の家族のためにも、友人のためにも、教会のためにも、私たち教会これいいのではありません。いろんな問題を抱えています。しかし問題は問題じゃないんです。私たちが何を選ぶかです。神様を選ぶ、神様に信頼して前に変えましょう。お願いします。お二人お父さん、あなたの恵みと憐れみを感謝します。あなたは奇跡をなさる方、今息を絶えようとする少年の声を聞いてください。絶望の中にいる人があなたに叫ぶとき、あなたは聞いて言葉をかけてください。不可能から立ち直り、立ち上がり、成長して力強く生きるようにしてくださるお方ですから、あなたを褒めたたえます。
天のお父様、病気で心が弱り、体も弱っている人に、あなたがお声をかけてくださって、癒しの奇跡を行ってください。人生、絶望だと思っている方に、あなたの御声をかけてくださって、立ち上がらせてください。私たち教会はあなたを必要としています。このままでは滅びるばかりです。天のお父様、憐れみによってお助けください。YouTube をご覧になっている方の中にもいらっしゃるでしょうか。生きておられる神様、私たちのお父様、今こういう時代だからこそ、あなたの希望の御業、命の御業、祝福の御業を表してください。そのために私たちがもっと熱心になってあなたを求め、町のため、国のために祈ることができますように、お父様を助けてください。イエス様の御名を呼んでお願いします。アーメン。アーメン。